聖書ミカ書5章1から3節、ルカによる福音書2章1から7節。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで。その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって、彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。説教。神の御子イエス。ただいまルカ福音書の言葉に聞きました。終わりのところに、マリアは月が満ちて初めての子を産みとあります。ここには子供の名前が出てきませんけれども、前後からイエス・キリストが誕生なさったのだとわかります。世界で初めのクリスマスというわけです。イエスの誕生日は聖書に書かれておりませんので、何日なのかははっきりしたことがわかりません。そのため教会ではずいぶん昔に12月25日をイエス・キリストのご降誕を祝う日と定めました。それ以来教会のクリスマスではイエスの誕生を伝える場面が繰り返し読まれてきました。それと言いますのも、イエスの誕生が私たちにとって特別な出来事だからです。今日はクリスマス礼拝でありますので、これからしばらくこの世界で初めのクリスマスの出来事を振り返ってみたいと思います。今日の聖書の言葉はその頃という言葉で始まっています。それがいつ頃だったかと言いますと、皇帝アグストゥスが支配をしていた時代だということがこの聖書の言葉からわかります。今からおよそ2000年前です。当時主イエスが生まれになったパレスチナ地方では、ローマ帝国の皇帝アグストゥスが支配をしておりました。アグストゥスはローマ帝国の初代皇帝で、彼が権力を振るったことによって戦争や権力争いで混乱していたローマ帝国に平和な時代が訪れたと言われています。ローマ帝国は平和になって、表面的には国が安定したように見えますけれども、その実態はアウグストゥスが強い権力で反対勢力を、力ずくで抑え込んだことによるものでした。人々は皆アウグストゥスに服従したわけです。それだけでなく、アウグストゥスは自らを神の子と名乗って自分を礼拝させました。誠の神を礼拝してきた人たちにとっては暗黒の時代でした。アウグストゥスはそれぞれの地域から兵隊を集めたり、 税金を集めたりするために全領土の住民に対して住民登録を課しました。まあ、今でいう戸籍のようなものがローマ帝国にはまだなかったので、まあ、登録をさせることにしたようです。まあ、兵隊や税金のためでしたので、まあ、人々にとっては迷惑な命令でした。まあ、しかし皇帝の命令ですから従わなければなりません。昔は男性中心の社会でしたから登録は男性が行います。登録の場所は現在住んでいるところではなくて一族の出身地でするようにというのが命令の内容でした。住民登録の命令が出されたとき、シュエスの母となるマリアはすでにシュエスを身ごもっておりました。彼女の夫である、まあ、すなわちシュエスの父となる人の名前をヨセフと言います。ヨセフはかつてイスラエルの王として名を馳せたダビデの子孫でした。まあ、そのためヨセフはダビデの出身地であるベツレヘムというところへ登録に行くことになりました。ヨセフとマリアがその時に住んでいたのはナザレというところでした。住民登録をするためにはナザレからダビデの町ベツレヘムまで行かなければなりません。ただその距離は百数十キロあります。まあ、今の日本の交通事情でしたら、まあ、車で 2,3 時間足らずの距離ですけれども、まあ当時の庶民の交通手段というのは歩きかロバですので、ベツレヘムまでは数日間の旅になります。まあ、しかもマリアは身ごもっています。体の負担になる旅は避けたかったと思うのです。まあ、ヨセフが一人で行ってもよかったのかもしれませんが、身ごもっているマリアを一人のままにしておくのも心配でした。と言いますのも、ヨセフとマリアの二人は結婚前にシエスを身ごもったことを知らされていたからでした。マリアはシエスを身ごもったのをすでに神の使いである天使から知らされておりました。天使からは神の力で身ごもったというふうに聞かされていました。ヨセフが関係しないで身ごもったというのは、まあ、私たちにとって驚きなんですけれども、問題は二人がまだ結婚する前だったということです。結婚前に身ごもったのが周りの人たちに知られたら、当時の掟では離縁をさせられた上、マリアは死刑になる可能性が大でした。マタイ福音書ではヨセフが一度は離縁を決心したと伝えていますが、まあ、その後ヨセフは決心を覆してマリアを離縁せずに結婚することにしました。まあ、けれどもマリアのお腹が大きくなっていきますと、二人は結婚していないのにマリアが身ごもったのがバレてしまいます。まあ、そうすると周りから不審の目で見られてしまいます。まあ、ちょうどその頃に住民登録の命令が出されましたので、ヨセフとマリアにとってはナザレからしばらく離れる良い口実ができました。まあ、こうしてヨセフとマリアは一緒にベツレヘムに行くことになったのです。マリアがベツレヘムに行くまでにいくつもの事情が重なっていたことがわかります。アウグストゥスが住民登録の命令を出したこと、住民登録は一族の出身地でなければならなかったこと、マリアの結婚相手がベツレヘム出身のダビデ家の子孫だったことなど、まあ、人間一人の力ではどうなるものでもありません。これは神のお考えによるものだったと考えるのが自然ではないかと思います。まあ、そもそも天使がマリアのもとに来てシエスを身ごもったと告げたことに神がシエスの誕生に関わっておられるのを示しています。 まあ、ところで旅に出たヨセフとマリアは無事にベツレヘムに着きました。そしてベツレヘムにいる間にマリアは月が満ちて初めての子を産んだと聖書には書かれております。まあ、この子がシエスでした。この世界にシエスがお生まれになりました。月が満ちてというのは、まあ、妊娠期間、まあ、俗に十月十日と言われますけれども、この期間が過ぎたという意味にとれます。シエスがマリアのお腹の中で成長する期間が過ぎたので、シエスはお腹の中から出てきたわけです。けれどもそれだけではなくて、月が満ちてというのは時が満ちてという意味にも取れます。神の時が満ちた。神はシエスを生まれさせるタイミングを計ってこられました。いよいよ神が考えておられた時になりました。マリアからシエスがお生まれになるための月が満ちたのは、神がこの世界にシエスを生まれさせる時だったわけです。神の時というのは何年何月何日というふうに私たちにもはっきりと分かる仕方では明らかにされません。ですからシエスがお生まれになる時期も、シエスがお生まれになるより前の人たちは誰も知りませんでした。しかしシエスを生まれさせることを神は前もって告げておられました。まあ、これを予言と言います。今日はご一緒に旧約聖書の御箇所の言葉にも聞きました。そこにはこういう言葉がありました。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で糸小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。神がミカという預言者を通してお語りになった言葉です。まあ、ここではベツレヘムでイスラエルを治める者が出るというふうに言われています。イスラエルを治める者というのは、神がご自分のものになさった人たちを神に代わって治める王のようなお方です。シエスが生まれになった時代もそうでしたけれども、神を信じてきた人たちは、神に代わって治めてくださるお方に恵まれませんでした。ですので聖書の他の箇所では、人々は飼い主のいない羊、まあ、そういうふうに言われるありさまでした。人々は何を信じてどうしたらよいのか、まあ、手探りで生きているようなものでした。そのような人たちを神は憐れんで、王のようなお方を与えることになさいました。その約束を預言者ミカを通して、神はお伝えになりました。イスラエルを治める者が出る。まあ、こういうお方をメシア、すなわち救い主と人々は呼ぶようになりました。神は救い主を約束なさって、救い主を与える時を考えてこられました。これが先ほど申しました神の時です。いよいよ神の時が来ましたので、神はシエスを救い主としてマリアから生まれさせました。シエスの誕生は神の思いつきではなくて、神の深いお考えがあるのを知ることができます。まあ、こうして考えてみますと、シエスがお生まれになるまでに起きた出来事一つ一つも、これは偶然起きたことではなくて、神が備え取り計らわれたことによるものでした。シエスを生まれさせるためにマリアやヨセフはもちろん、アウグストゥスさえ神はご自分のお考えに基づいてお持ちになりました。つまり神のお考えはすべてに及んでいるということです。ですから私たちが生きていることもまた神のお考えによるものです。 こうして今日主イエス誕生の出来事を聖書から聞けたことも神のお考えによるものです。たまたまそうなったということではありません。神は私たちに救い主誕生の知らせを聞かせて、私たちが救い主を信じて生きることを選ぶようにさせます。一人一人に神の時を来させます。私たちのためにも神は備え取り計られるのです。私たちにはそれが分かりませんけれども、確かにそれぞれに神の時が与えられております。まあ、ところでマリアはシエスが生まれになってすぐに布にくるんで貝羽桶に寝かせたと聖書にあります。貝羽桶というのは馬や牛などの家畜が食べる餌を入れておくための、大きな桶です。衛生的とは言えませんので、生まれたばかりの赤ちゃんを寝かせるのはどうかと思います。昔は誰でも生まれてすぐに貝羽桶に寝かせたのでしょうか。昔とはいえ、いくらなんでもそんなことはなかったはずです。シエスが貝羽桶に寝かされたのには理由がありました。続きのところにはこう書かれています。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。彼らというのはヨセフとマリアです。彼らは先祖のダビデの出身地であるベツレヘムまで旅をしてきました。旅をしてきたのは彼らだけではありません。アウグストゥスの命令に従ってユダヤ人は皆一族の出身地へ旅に出たはずです。ヨセフとマリアのようにベツレヘムに来た人たちも少なからずいたことでしょう。ベツレヘムは小さな町だと言われていますので、宿屋の数がたくさんあったとは思えません。ですから旅をしてきた人全員を宿屋に泊めることはできなかったのでしょう。それでヨセフとマリアのように部屋に泊まれない客もいたわけです。おそらくお腹の大きなマリアを見るに見かねた宿屋のご厚意で、ヨセフとマリアは家畜小屋で体を休めることができたと思われます。何日ぐらい家畜小屋にいたのか分かりませんけれども、その間にマリアはシエスを産みました。けれどもシエスを寝かせる場所は、汚いかもしれませんが貝羽桶ぐらいしかなかったのでしょう。これも神のお考えだったのでしょうか。シエスの誕生が神のお考えであるなら、ヨセフとマリアが泊まる場所は何も家畜小屋ではなくて、あらかじめどこかに神が備えてくださっても良さそうなものです。それまで神はシエスを生まれさせるタイミングを計ってこられたのですから、シエスがお生まれになるときにうまい具合に一部屋開けるようになさるとか、そういうことなさってでも良かったんではないでしょうか。それにシエスは何と言ってもイスラエルを治めるお方です。王のようなお方です。救い主ですから、ベツレヘムにいた人たちがあらかじめシエスについて知らされていたら、自分は家畜小屋でいいです、そう言ってシエスを大事にしてマリアたちに部屋を譲ったと思うんです。でもそれもなかった。この出来事、すなわちイエスが家畜小屋の貝羽桶に寝かされたのも神のお考えによるものだったと思ってよいかと思います。不潔で粗末なところがイエスにふさわしいとお示しになるためだったとしか思えません。シエスは人々から大事にされないということが、すでにお生まれになった時から決まっていたようです。だいぶ後になってシエスが伝道をなさるようになって、その時にシエスはこういうことをおっしゃいました。空の鳥には巣があるが、ご自分には枕するところもない。空の鳥には巣があって落ち着けるところがあるのに、 シエスには住む場所さえない、そういうふうに言われたのです。寝泊まりするところがないということではなくて、私たちがいる地上にはシエスが安住できる場所がないという意味です。シエスは天の父のもとから来られましたから、やがて天にお帰りになります。ですからシエスは十字架で死なれ、復活なさった後に弟子たちが見ている前で天に上げられました。シエスのお住まいは地上にあるのではなくて天にあります。地上に安住なさらなくてよいわけです。シエスが地上にお生まれになったのも、わざわざ天から下って来られたわけです。シエスは神の御子であられるのに、人として生まれなければなりませんでした。どうして人として生まれなければならなかったのでしょうか。今日の箇所とは違いますけれども、ヨハネ福音書1章18節ではこう言われております。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。神を見た人はいませんでした。今もそうですけど、それは目で見るということよりも神をはっきり知るという意味でです。神がどういうお方であるかを人は理解しませんでした。私たちにしても神を直接見るとか、直接言葉を交わすとか、そういう仕方で神を知ることがかないません。そのため一人子である神、すなわち神の御子であられるシエスが神をお示しになったというのです。神がどういうお方であるかを私たちに知らせるためにシエスはお生まれになりました。シエスはご自分の言葉や行いを通して私たちに神をお示しになります。神は御子のシエスを人として生まれさせることによって、またシエスを地上で人として過ごさせることによってご自身をお示しになりました。ご自分の御子を私たち人間に与えてでも、私たちをご自分のもとに呼び戻したいと考えておられました。神は私たちが飼い主のいない羊ではなくて、シエスの羊となって天に住めるようになさりたいのです。飼い主のいない羊のようになってしまった私たちを心配し、慰めて力づけようとしていることを、神はシエスを通して私たちにお伝えになりました。これが神のお考えでした。この神のお考えをよく知っておられ、それを実行に移せるのはシエスを置いて他にありませんでした。こうして神のお考えを私たちにお示しになるために、シエスは私たちに見える姿で生まれてこられました。天から下ってこられ、マリアの子としてお生まれになりました。天を本当のお住まいとなさる神の御子シエスにとって、地上に住まわれるのはふさわしくありませんでしたが、神のお考えの通りになさいました。神の御子が地上に住まわれるのはふさわしくない、寝かされるべきでないところ、すなわち解剖権眠るシエスは、そのことを私たちに訴えているように思います。人々からは大事にされないで捨てられてしまい、最後には惨めな十字架の死を遂げられる神の御子、貝羽桶に寝かされたお姿がその後のシエスのご生涯を示しております。すべてをご存知の上で御子をお送りになった神、そして神のお考え通りに天から下ってこられた救い主イエス、私たちを神のもとに呼び戻すためにシエスが天から下ってきてくださったことを、私たちは心から感謝したいと思います。お祈りをいたします。 教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、あなたは人々をご自分のもとにいさせようと考えてこられました。人がご自分のもとから離れたまま生きるのは御心ではありませんでした。そこで御子を救い主としてお与えくださいました。御子イエスはこの世界にお生まれになり、十字架により神から離れていた私たちの罪をあがない、私たちが神のもとに戻れるようになさいました。イエス・キリストが私たちのために下ってこられ、ご自身を捧げてくださったことを心から感謝をいたします。あなたの恵みによりキリストと共に生きられることを私たちが素直に喜び、キリストのようにあなたに従っていけますよう私たちを助けてください。このあと一人の姉妹に洗礼式をいたします。あなたが姉妹に受洗を決意させてくださったことを感謝いたします。キリストの枝として新しく生きる姉妹を祝福してください。この場に集う一人一人は新しい家族が加えられた喜びを与えてくださいますようにお願いをいたします。今日今週24日には賛美の集いをいたします。集う者たちを主のご降誕の喜びで満たしてください。また新しい人たちをお送りくださいますようにお願いいたします。願いつつこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。苦しんでいる人、悩んでいる人に助けの手を差し伸べてください。必要なものを事欠いている人にはどうか必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。世には御子がお生まれになったことを知らない人たちもおります。一人でも多くの人たちが御子を知り、御子を受け入れることができますように、あなたの導きをお与えください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。